それではお読みいたします。マタイによる福音書20章1から16節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もこうしてですね、それぞれの場所とまた街道をこのネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に預かれておりますことを感謝いたします。世間ではもうゴールデンウィークですね。ただ先ほど、ね、皆さんとも少し話をしてましたが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、ちょっと私たちも外に出る、ね、いろいろ遊び回るということを自粛しております。まあ、本当にこう悲しいことですけれども、感染予防は大事でもありますからね。ですからお互い健康に今週も過ごしていきたいなと思っております。まあ、さてそういうまあ大型連休のね、まあ1日になるんですが、今日は5月2日ですね。皆さんこの5月2日って一体何の日かご存知ですか？すごく大事な日なんです。5月2日というのは私の誕生日にあたります。43歳になりました。早いもんでね、何が早いもんでか自分で言うのも変な話ですけれども、まあ、こう見えましてもね、生まれた時は玉のような男の子であったそうでございまして、父方でもですね、母方でも初孫だったためにも大変何でしょう、蝶よ花よじゃありませんけど可愛がられましてね。で、どちらの家に行ってもあれを食べなさいこれを食べなさいと勧められまして、大変慎み深い子ですから、出されたものは食べないといけないなと思ったらこんな風になってしまいましたが、まあ何はともあれですね、本当にこう今日誕生日を迎えて、いろんなところからもう早速お祝いのですねメール等をいただいているんですね。びっくりしましたよ。今日朝の7時前に来たメール、最初にお誕生日おめでとうって言ってきたのが、この辺の地域選出の市民運動で知り合った国会議員から来まして、びっくりしましたもんね。まあ本当に不思議なつながりでね、お祝いいただきましてどうもありがとうございますですけれども、まあこうやってね、まあ、冗談はさておきとしましてね、誕生っていうのは誰しもが嬉しいものです。我が家でも3番目の子が、三男が今月の中旬ぐらいで1歳になります。もうね1年になるんだなと思うんですね。まあ、3人子供がおります。3人とも男の子ですが、3人が3人ともそれぞれに個性があって面白いなって見てるんですね。それは面倒事や心配事もありますが、それぞれに幸せをくれるんです。きっと誰しも 生まれてきた時にはですね、そのご家族やまた周りの人たちからたくさん喜ばれ大歓迎されながら生まれてきたわけですよ。けれどもいつの頃からか私たちは自分の存在が人と比べながら、あの人よりはとか、あの人ほどにはとかね、そうやってどこかで順序付け、優劣をつけるように何かなっているような、そんな風潮を感じるんですね。私が初めてそのようなことを感じたのは幼稚園とか小学校の頃だったような気がするんです。私が幼稚園の頃はサッカー漫画のですね、金字塔でありますキャプテン翼っていう漫画が昔あったんですけれども、このキャプテン翼が、連載が始まったぐらいだったんですね、私が幼稚園の頃って。だから子どもたち外で遊びに行くときには大体まあサッカーをするとか、また野球が全盛期でもありましたからね、あれですよ、1985年の阪神のね、優勝とか、そういうのがものすごく記憶に残ってるんですね。バースとか掛布とか真由美とか、あの辺ですよ。まあどうでもいい話かもしれませんけど、まあそういう時代だったから、本当に遊びに行くときっていうのはサッカーするとか野球するとかっていうのが多かったんです。チーム戦ですから、いつもチーム分けをするときには上手な人がじゃんけんをしてそれぞれのチームを取っていくんですね。じゃんけんをして勝った人が、じゃあうちのチームは誰それをって、でそうやって上手な人からどんどんどんどんチームに入れられていくと、必然的にあまり上手でない人間が残っていく。私どっちかというと上手じゃない方だったのでですね、大体残されていく。仲間が一人選ばれ、また次の一人が選ばれってする中で、自分はいつ選ばれるのかってドキドキしながら待ってるんです。だけども口の悪い連中なんかはですね、もう最後の方に残った人間、もうこいつらはいらんとかっていうことを言われたりして、ああそうか、いらないのかみたいなね、変なショックを受けたっていうことをどっか記憶に残ってるんですね。私たち一人一人は生まれながらにして平等であり、そして私たちは何人たりともその権利を侵害されることはできないって憲法は保障しています。明日が憲法のね、日ですので、ちょっと勉強がてら憲法の力っていう本を最近というか、この数日読んでるんです。その中でもこう書かれていましたよ。人は生きているだけで誰もがかけがえのない価値を持っているのであって、それぞれ人として生きる権利は尊重されねばなりませんって。私たちの国の憲法も一人一人の権利というものは絶対に侵してはならぬものだ、奪ってはならぬものだと言っている。しかしその一方で、私たちの今の社会の風潮なんかを見ると、どこか強いものがあまりにも優勢で、社会的な弱者とか、またさまざまな課題を抱えている人たちがどこか追いやられるようにして生きているというのが今の社会の姿ではないかなって思ったりするんです。私はいらないんじゃなかろうか、私は不要な人間なんじゃないか、そんなふうにどこかで思っている人たちが今の社会の中にはあるんだと思う。今から20年ほど前、流行った賛美歌の中に、君は愛されるために生まれたという賛美歌がありました。君は愛されるため生まれた。これ以上歌うとね、いろいろバレますから言ったいませんけどね。この君は愛されるために生まれたっていうね、賛美歌は、君の生涯は愛で満ちているんだよ、永遠なる神の愛は出会いの中で結ばれていく、あなたの存在は神様にとってどれほど大きな喜びであるかっていうことをずっとこう繰り返していく賛美歌なんですね。今日私は皆さんと一緒に聖書から紐解いていきたいのは、まさにこの賛美歌で歌われているように、私たちは誰もが愛されて生まれ、そして今もまた神様の愛の中で生かされているっていうこと。今朝のタイトルは、いらん人やらおらんってしました。まさにそのタイトルにつけたように、誰一人として社会の中でいらないと言われる人はいないんですよ。すべての人は神様によって祝福され生まれ、そして今もまたその祝福の中で生かされている。今私は聖書の御言葉を通して 皆さんと一緒に私たちの大前提である、命の大前提である神様の祝福はどれほど大きなものであるかということを分かち合っていきたい、そう思っております。さて今朝ご一緒に紐解きました聖書の箇所はマタイによる福音書20章1から16節です。イエス様が神様の国っていうのはねって語られた例え話です。イエス様が神の国をいろんなものに例えているんです。まあ、先週読んだのは大宴会だっていうふうに例えておられましたが、今朝の箇所ではブドウ園の話として例えました。物語のあらすじはこう、例え話のあらすじはこうです。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うため夜明けに広場へと出かけていった。そしてその広場で1日につき1デナリオンという約束で労働者を雇い、自分のブドウ園に送っていった。ブドウは収穫期が大変限られた作物です。あ、おいしいって分かったらね、もうそこから2週間ぐらいで収穫してしまわないとまた味が落ちるんだそうです。ですからブドウの収穫期になりますと大変人手がいる。このブドウ園の主人も、あ、今だとこで味見をして思ったんでしょう。そこで人を雇い入れるため夜明け頃、まあ例えば朝の6時ぐらいと考えましょうか、6時頃に広場へ出向き、そこで1日1デナリオンという賃金の約束をして日雇いの労働者を雇った。主人は畑に行くんですけれども、まだ人がいると思った。そこで今度は午前9時頃に広場に行き、また人を雇い入れる。同じように12時にも午後3時にも人を雇った。そして6節では5時頃に行ってみると他の人々が立っていた。そこで主人は彼らをも自分のブドウ園に送るんですね。さて夕方6時、仕事が終わり約束の支払いの時間になった。ここで主人は大変不可解な行動を行います。それは最後にやってきたものから集めまして、最後にやってきたものから次々に賃金を支払うように指示をするんです。その時、この最後に雇われた人間に渡された賃金は1デナリオンでした。最後にやってきたものが1デナリオンもらうのであれば、きっと自分はもっともらえるだろう。そうやって最初にやってきた、朝の6時にやってきた人たちは思った。ニコニコしながらその列に並んでいました。さあいざ自分が賃金をもらえる段になった、嬉しそうにこう手を差し出しますと、そこにありがとねって置かれたのは同じく1デナリオンだった。顔を引きつらせながら、一体これはどういうことかと主人を囲んで文句を言った。その時に主人が言ったのは、もしこの最後のものにも同じようにしてやりたい、私は不当なことはしていない、自分のものをもらって帰りなさい。大変不思議な例え話です。私たちの感覚から言ってもこの話は変ですよ。なんで最後にやってきたものと最初から働いたものの賃金が一緒なんだろうか。私たちの感覚から言うならば、働いた時間に応じて賃金はもらえるべきであって、まあそれは例えばちょっとタイムカード押すのが5分遅れてごめんね、実はね来てたんだけどねとかって言われて、まあそれなら仕方ないやみたいなね、そんな話があるならば5分ぐらい負けてやろうっていうのは分かりますよ。でも12時間働いた人間と1時間働いた人間が一緒だなんていうのは不公平極まりない。しかしです、しかしイエス様はそんな不公平な話をしながら、神の国とはこのようなものなんだって語っているんです。一体この話は何を私たちに伝えているんだろうか。この話の中でイエス様は私たちに何を示そうとしているんだろうか。そのことをご一緒に考えてみたいんです。改めて物語を読み返してみます。まず私たちの中で生じている疑問、それは、まあ疑問というか一緒に考えたいテーマは、この夕方5時に雇われた人々が、一体どんな人なのかっていうことをちょっと考えてみたいんですね。私たちのイメージの中では、 この人たちは大変怠け者で、直前の3時にね、人が雇われている時にはいなくって、その頃に寝ぼけ眼でやってきて、ああ一日仕事をあぶれたけど最後の最後なんかないかなって立っているような人のイメージを私たちどっかで持ってなかっただろうか。怠け者、働く気がない人間、そんなイメージでこの最後の5時に雇われた人を見てこなかった。でも聖書をよくよく見てみるとね、6節の中でこう書いてあるんです。この主人が広場にやってきて、この人々に対して言う言葉はこうです。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか。言葉を変えるならば、主人は彼らが一日中ここに立っているっていうことを、立っていたということを知ってるんですね。つまり彼らは怠け者ではなくて、仕事を求めて一日中その炎天下の中に立ち尽くしていた人々でした。思い起こしたいんですが、仕事はブドウ園の収穫ですよ。猫の手も借りたいほど忙しいはずなのに、夕方のこの時間まで声がかからない人々、雇ってもらえない人々って一体どんな人たちだろうか。もうあんまり好きな言葉じゃないですけどね、率直に言うならばね、仕事にならんって判断された人たちだったんでしょう。それぞれの事情はあるでしょう。例えば怪我をしているとか、病気であるとか、体が不自由に見えるとか、またちょっと力仕事を頼むにはっていうね、例えば年配の方とか小さな子供とか、またもしくは家族の介護や看病のためにどうしても途中の時間抜けねばならぬ人とか、そういう人々が想定されるんじゃなかろうか。この人たちは一日中広場に立ち尽くしていたんですよ。さっきの野球やサッカーの話じゃないですけどね、最初に選ばれていく人たちはね、これは頼りになるって思われる人たちですよ。そんな中で自分は必要とされていないんじゃなかろうか。周りにいる人間が一人雇われ、また一人連れて行かれる中で、自分だけは誰にも声をかけられず、そこに立ち尽くしていなければならない。何度心折れそうになったことか。でも彼らはそこに立ち続けていた。なぜなんだろうか。それは生きるためであったり、また家族を養わねばならぬため。どれほど悔しかろうが、憤りを感じていようが、心折れていようが、彼らはそこに立ち尽くしていた。だから主人がどうして一日中ここに立っているのかと問うたときに、この人々は言うんです。誰も雇ってくれないのです。その言葉の中には絞り出すようなうめきな言葉がある。誰からも必要とされていない、そのことが本当に彼らにとっては辛くて辛くてたまらなかった。しかし主人はその彼らに対して語ったんです。あなたたちもブドウ園に行きなさい。その言葉はどれほど彼らを慰めただろうか。誰からも必要とされていないと思っていたその人たちが、私は必要とされているんだ、そう主人から告げられたんです。お前が必要だ、私の畑に行って働いてくれ。その一言は彼らの存在を温かく受け入れ認めていく一言だった。彼らは喜びにあふれながらその最後の1時間を働いたんでしょう。私たちが最初に思った疑問、彼らは一体何者か。それは社会の中からいらないと言われ、どこかつまはじきにあっていた人々でした。主人はその人々を雇い入れ、自分の畑に送っていった。これが物語を読み解く最初のヒントなんです。では続けてもう一つご一緒に考えたい、それは支払いの時です。支払いの時、この主人は大変不可解なことをする。 最後に来たものから始めて最初に来たものへと順序をつけて1デナリオンずつを渡していく。この話は大変不公平です。けれどもその中で1デナリオンっていう価値を考えたいんですね。これ2つ目のヒントなんです。1デナリオンという金額、もちろん今私たちはそんな通貨というか額を使いません。ローマの通貨になりますが、この1デナリオンという額がどういう意味を持つかって言ったら、1人の労働者が働いている1日分の賃金の目安がだいたい1デナリオンなんですね。と同時に別の見方をしますと、1デナリオンは一つの家族が1日生活するのに必要な額だと言われています。一つの家族が生きていくのに必要な額、言葉変えるならば1日生きるための保証となる1デナリオンなんです。最初に雇われた人々は、彼らが最後にやってきた人間が1デナリオンならば自分たちはその12倍の12デナリオンでもよかろうくらいに考えたでしょう。しかし同じ賃金を渡されたとき、彼らは大変不平不満を言いまして、自分たちがもし1デナリオンもらうのであれば、あの連中は12分の1デナリオンでいいはずだってそう考えた。でもね、そこで考えたいのは、1デナリオンは一つの家族が生きていく上で必要な額なんです。不要なものではないんです。必要なものなんです。もし仮に、まあ現在の最低賃金がだいたい900円ぐらいだとかって考えますけどね、まあそれでまあどのぐらい働くでしょうね、休憩時間をさっぴいていろいろ考えると、まあ仮に1日でだいたい6000円ぐらい稼いだと、アルバイトで稼いだとしましょうよ。その12分の1デナリオンって言ったら500円ですよ。ありがとねって言われて500円玉渡されて、その500円を持って一つの家族が生きていくことができるだろうか。いや、お前が働いた時間は1時間しか働いてないんだからそれで十分だという理屈を通されるならば、それがそうかもしれない。だけどその500円玉握りしめてそれで生きていけるか。今の私たちで言うならば、例えば家賃が行ったりするでしょう。ガス、水道、光熱費があったりする。もちろん食費がある。その他日用必要品がある。500円で何ができるか。そうやって考えていくときにね、この主人が渡した1デナリオンという意味がわかる。主人はその最後にやってきたものに対しても決して見捨てるのではなく、私はあなたに今日喜んで生きていてほしいって示したんですよ。あなたの一日を今日私は保証しようって主人は告げたんですよ。さあ帰って家族と一緒に今日の食事をいただきなさい。ああよかった、今日はこうして生きることができたって、その喜びを一緒に味わいなさいって、そうやってこの1デナリオンを渡していったんです。それはあなたに生きていてほしいんだ、一緒に生きていきたいんだっていうメッセージを込めた1デナリオンだった。これが物語を読み解く2つ目のヒントです。そして3つ目のヒントは、この1デナリオンを渡していく順序です。主人は最後に来たものから1デナリオンずつを渡していきました。逆であれば物語はだいぶ違ったでしょう。最初に来たものから1デナリオンずつ渡していって、彼らが帰った後に内緒やからねって言いながら最後に来た人に1デナリオンを渡すならば、それはそれで物語として成立したかもしれない。けれど主人はそうではなく全く逆、最後に来たものから1デナリオンずつを見せていった。つまりそれは最初に来た人間に対してもそのことを示したっていう意味です。主人はなぜそのことをわざわざ最初に来た人間にも示したか。それはね、この出来事が個人的な恩恵ではないからなんですよ。この出来事は主人の 個人的な気持ちの持ちよう、気前の良さを妬むのかなんていう聖書の言葉がありましたけどね、まさに個人の気前の良さの話にはしないためだったんです。この話はね、神の国とはどういうものかを示すためのメッセージ、すべてのものに示していくための話だったんですよ。だからわざわざ不平不満が出てくるような順序をとってまで、主人はそのことを示していった。主人が告げたかったメッセージ、もちろん例え話ですから、この主人とは神様ですが、神様が私たちにこの話を通して示そうとしているメッセージは何か。それはね、すべての人は当たり前に祝福を持って生きているんだ、いや生かされているんだということ。考えてみるとね、この主人はこの最後の5時に、夕方5時にやってきた人間のことをちゃんと最もよく理解をしているんですよ。最初に来た人間は文句を言いました。私たちは暑い中12時間も働いたんだ、だからもっともらっていいじゃないかって。彼らは私たちは暑い中立ち尽くして働いていたんだって言ったんです。でも主人は別の面で見えてるんですよ。この夕方5時に雇われた人たちもまた暑い中12時間立ち続けていたっていうこと。働いていたか働いていなかったか、その違いは確かにあるだろう。でも言うなれば、初めに来た人たちはもう朝の6時の時点で今日の一日を生きていくための保証をいただいた人たちなんです。しかしこの夕方の5時にやってきた人たちは生きていく保証を見失ったまま、私はこの社会の中でいらないんじゃないか、不要な人間なんじゃないかって思いながら夕方の5時まで立ち尽くしていたんです。主人はそのことをすべて見通している。その上で告げるんです。私はこの最後のものにも同じようにしてやりたいんだ。誰もが神様の愛をもって生かされているということを、この社会の中で不要な人間、いない方がいい人間、そんなものはないんだ。すべての人が今日もまた神の祝福の中で生きる、そのことをいっぱいに身に受けてほしいんだ、そう主人は示したんです。イエス様はこの一読すると大変不公平に見える話を示しながら、しかし神の国はこういうものだよと告げた。私たちはそこで知らされていくんです。神様は私たち一人一人を祝福し、今日も生かしてくださっているんだということ。現代のように命の価値が能力や結果、成果で判断され、自己責任という言葉が人を切り捨てる、その風潮に対して聖書は、また神様は真っ向から違うと告げます。すべての人は神の愛の中で生まれてき、そして今もまた神の愛の中で生かされているんです。だって聖書は告げるでしょ、私たちの救い主イエスキリストは罪だらけの私たちをそれでも受け止め、あの十字架で身代わりとなって死んでくださったということ。私たち一人一人はもうイエス様にあがなわれるほどの祝福をいただいて生きている、生かされている命なんだ。だから私たちは今胸を張ります。私たちは安心しながら神を信じ歩みます。私たちの命の出発点は神様の愛から始まっている。そして今もまた神の愛の中で生きているんだ。さあ、今日からまた新しい一週間が始まっていきます。一体どんな一週間になるんだろうか。大型連休って言ってるのに一体どんな風にしていいのかな。 例年と違ってあんまり出歩けないしとかいろいろ思いますね。でも一つおすすめをしたい。まあ何をするっていうことはそれぞれですけどもね。でもどうかこの大型連休の期間、私たち少し体と心を休めながら、私たちは神様の愛の中で今も生かされてるんだ、そのことを実感いただきたいんです。私たち命の選択、そんなね一週間を始めていけたらなと願っています。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちをそれぞれの場所やまた街道をつなぎながら一緒に礼拝に預からせてくださいましてありがとうございます。今朝私たちはイエス様が示してくださったブドウ園の労働者の例えを分かち合ってまいりました。初めてこの物語を読むときには一体この話はどんな話で何の意味があるのか、不公平じゃないかとすら思いました。けれどその時私たちはきっと朝の6時から働いた最初の労働者のように自分を感じていたんでしょう。私たちは精一杯働いているのに、あの怠け者たちがそんな風に読んできたんでしょう。でもこの物語は私たちにそうではないことを示します。この物語が私たちに示すのは、すべての人は神の愛の中で生かされているということでした。この結果や成果や能力によって人の命や存在価値が測られてしまうその時代において、そしてそんな価値観によって勝手に一喜一憂してしまう私たちに対して、神様は明確に違うと示してくださいました。私たちは今もなおあなたの愛の中で生かされています。どうぞ神様、今日から始まる新たな一週、あなたのその愛が私たちの出発点であることをもう一度強く思い起こさせてください。またどうぞ今のこの社会の歪んだ風潮の中で、自分の命の価値を見失い、結果や成果によっているとかいらないとか感じてしまう、そんな多くの人々にも、違うよ神様はね、愛を持ってねと告げる、そんな機会と言葉と勇気等をお与えください。すべての人があなたの祝福の中で生かされている、その喜びにあふれるように生きることができますように。この祈りを私たちの救い主イエス様のお名前で御前にお捧げいたします。アーメン。